お知らせ。広報柏崎は無料スマホアプリ町色でも読むことができます。町色ダウンロードはこちら iOS、Android それぞれの二次元コードが載っています。特に記載のないものは申し込み不要、料金無料です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止、延期、変更する場合があります。イベントなどに参加される方は新しい生活様式を実践し感染防止に取り組みましょう。制度暮らし、一人親世帯を支援する給付金を支給します。対象、次のいずれかに当てはまる方。1、令和3、2021年4月分の児童扶養手当を受給した4月28日に支給済み。2、公的年金などを受給していることで令和3、2021年4月分の児童扶養手当を受給していない。3、令和3、2021年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった。令和3、2021年4月以降、児童扶養手当の支給要件に該当した方も対象。2、3は、すでに児童扶養手当の認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の支給要件に該当し、過去に申請をしていれば、令和3、2021年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。給付額、児童1人当たり5万円一律。支給手続き、2、3の方は申請が必要です。申請書と必要書類を直接または郵送で市役所1階福祉課、郵便番号 945-8511 日赤町 2-1 へ。詳細は市ホームページをご覧いただくか福祉課へお問い合わせください。市ホームページ子育て世帯生活支援特別給付金、二次元コードが載っています。問い合わせ、福祉課、電話 41-5650、ファクス 21-1315。一人親家庭の母、父の資格取得を支援します。対象、市内在住で19歳以下の子を養育している。次のすべてに当てはまる方。児童扶養手当を受給している、または一人親家庭等医療費助成を受給できる所得水準にある。希望する職業に就くために資格が必要である。過去に他市町村で同様の制度を利用していない。市税の滞納がない。1、自立支援教育訓練給付金事業。対象、厚生労働省で指定された一般教育訓練給付対象講座を受講し修了した方。給付金額、対象指定教育訓練講座の経費の6割、上限20万円。ただし受講料が2万円未満の場合は対象外。看護師など専門資格の講座は20万円×修学年数、上限80万円。ハローワークで給付金が支給2割される場合、その差額を給付します。申請方法、受講する1ヶ月前までに直接、現機関子育て支援課へ。受講開始後は申請できません。2、高等職業訓練促進給付金事業。対象、 対象資格の養成機関に通学し、就労と就学の両立が困難な方、すでに入学している方も対象。対象資格、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、歯科衛生士、生化衛生士、美容師、調理師など、給付金額、月額、市民税非課税世帯、10万円、課税世帯、7万500円、就学期間最後の1年間は、4万円増額、このほか、就労支援給付金の給付があります。給付期間、上限4年、申請方法、事前に直接、現期間子育て支援課へ、問い合わせ、子育て支援課、電話 47-7190、ファクス 20-4201。大型除雪機械の共同購入費を補助します。対象、道路の幅が狭く、除雪車が入れない市道などを除雪するために、小型除雪機械を共同購入する方で、町内会または3世帯以上で構成される組合員の方。申請はすべて町内会名義です。組合で申請する場合は、事前に町内会と協議してください。補助金額、購入費の 50%、限度額75万円、購入費が50万円以上のものに限ります。申請方法、8月27日金曜までに申請書を直接市役所4階道路維持課へ。申請書は道路維持課にあるほか、市ホームページからダウンロードか、申し込み多数の場合は審査で決定します。申し込み状況により申請期限は延長する場合があります。問い合わせ、道路維持課、電話 21-2283、ファクス 23-5116。国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険証をお送りします。内容、8月1日日曜以降は、新しい保険証で受診してください。現在使用している保険証は、8月1日日曜以降に各自で破棄してください。新しい保険証の色、国民健康保険、ベージュ色、後期高齢者医療、桃色。発送日、7月6日火曜に簡易書留でお送りします。配達員が直接お渡しし、受領印をいただきます。不在の場合は、不在連絡表でお知らせします。記載内容の確認。保険証を受け取ったら、記載内容を確認してください。間違いや変更がある場合は、保険証を持って直接、市役所1階国保医療課西山町事務所へ。個人で修正した保険証は無効となります。窓口受け取り。やむを得ない事情で窓口での受け取りを希望する方は、6月30日水曜までに直接または電話で国保医療課へ。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う被保険者への支援。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、収入が大幅に減少した方のうち、一定の要件に該当する方には、令和3、2021年度分の保険税、料の減免を行います。詳細は、市ホームページをご覧いただくか、国保医療課へお問い合わせください。8月1日日曜以降の新しい保険証の色、国民健康保険ベージュ色、後期高齢者医療桃色、サンプル写真がそれぞれ載っています。市ホームページ保険税料の減免、 二次元コードが載っています。問い合わせ国保医療課、電話 21-2210、 ファックス 24-7714。 1月検診分の下水道使用量の計算方法をお知らせします。内容、7月1日からの下水道使用量改定に伴い、7月検診分の使用量は6月30日までの旧料金分と7月1日からの新料金分を別々に計算し、計算後両方を合算して算出します。詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページ、下水道使用量の計算方法、二次元コードが載っています。問い合わせ上下水道局経営企画課、電話 22-4111、 ファックス 22-9350。 高等学校卒業予定者を対象とした求人の申し込みはお早めに。お願い、早期求人申し込みにご協力ください。6月18日金曜までに申し込めば、夏休み前に自社の情報を就職希望の生徒に伝えることができます。求人対象、令和4、2022年3月高等学校卒業予定者。求人申し込み、直接ハローワーク柏崎へ。問い合わせハローワーク柏崎、電話 23-2140、 ファックス 22-9932。 休日労働相談会。内容、労働相談所職員などによる労働に関する相談会です。時、6月27日日曜の午後1時から4時30分。相談方法、面談、電話またはオンライン形式、ズーム。面談、オンラインは要予約。会場、長岡地域振興局、長岡市沖田 2-173-2。 問い合わせ長岡労働相談所、電話 0258-37-6110、 ファックス 0258-38-2548。高齢者、認知症の方の悩み事を相談できます。新潟県高齢者総合相談センター、一般相談。内容、高齢者やその家族の方が抱える心配事、悩み事を面談または電話で相談できます。時、月曜から金曜の午前9時から午後5時。祝日、年末年始を除く。ところ、ユニゾンプラザ、新潟市。相談、予約、電話で新潟県高齢者総合相談センター。電話、025-285-4165 へ。新潟県認知症コールセンター。内容、認知症の方やその家族が抱える困りごとや悩みごとを電話で相談できます。時、月曜から金曜の午前9時から午後5時。電話番号 025-281-2783。 問い合わせ新潟県高齢者総合相談センター、電話 025-285-4165、 ファックス 025-281-5610。
配偶者からの暴力 DV でお悩みの方は相談を。 DV の種類。 DV は殴る、蹴るなど身体的暴力だけではありません。精神的暴力、怒鳴る、人格を否定する暴言、長時間無視するなど。社会的暴力、交友関係や電話のチェック、制限など。 経済的暴力、生活費を渡さない、借金を重ねるなど、性的暴力、避妊の協力をしない、浮気を繰り返すなど、子供を巻き込む暴力、子供を盾に脅かす、暴力を見聞きさせるなど、も DV です。相談、子育て支援課、または、票の相談機関に相談してください。秘密は守ります。身内や知り合いの方からの相談も受け付けています。票、DV 相談機関、受付時間、電話番号の順に読みます。DV 相談機関、新潟県中央福祉相談センター、女性福祉相談所。受付時間、月曜から金曜の8時30分から17時15分。電話番号、025-381-1111。DV、児童虐待相談。年中無休。9時から22時。フリーダイヤル 0120-26-2928。女性被害110番。月曜から金曜の8時30分から17時15分。電話 025-281-7890。柏崎警察署生活安全課。年中無休、24時間対応。電話、21-0110。ファクス、22-0101。表終わり。問い合わせ、子育て支援課。電話、47-7190。ファクス、20-4201。第三者の行為で怪我をしたら、示談する前に届け出てください。内容、交通事故や他人のペットなど、第三者の行為で怪我をし、保険証を使って医療機関を受診した場合は、示談をする前に届け出てください。対象、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者。注意、届け出る前に加害者と示談すると、加害者に医療費を請求することができず、自己負担になる場合があります。届け出方法。直接または電話で、市役所1階、国保医療課へ。家族や保険会社の方が代理で届け出ることも可能です。問い合わせ、国保医療課。電話、21-2210、ファクス 24-7714。 特定計量器はかりの定期検査を行います。内容、今年度は2年に1度の特定計量器はかりの定期検査の実施年度です。取引や証明用に計量器を使用している方は必ず受検してください。時、ところ。6月22日火曜、高柳町事務所車庫。6月23日水曜、西山町事務所車庫。6月24日木曜から7月6日火曜、ワークプラザ柏崎ロビー。土曜、日曜を除く。受付時間。午前10時から11時30分、午後1時から3時。注意。事前調査を受けていない方で、受験を希望する場合や、期間中に検査を受けなかった場合は、一般社団法人、新潟県計量協会へご連絡ください。事前調査を受けた方には、検査日の約1週間前に案内はがきを送ります。指定日時に受検してください。検査日時の変更を希望する場合は、一般社団法人、新潟県計量協会へご連絡ください。問い合わせ、 一般社団法人新潟県計量協会、電話 0256-36-2354、 ファックス 0256-36-2605。 ご存知ですか？消火器の正しい使い方。1、安全ピンを引き抜く。2、ホースを外し、火元に向ける。3、レバーを強く握り、火元へほうきで吐くように放射する。消火器の設置場所。湿気が少なく目につきやすい場所に設置しましょう。注意。消火器で消火できる目安は、炎が天井に燃え移る前までです。天井に燃え移ってしまったら、すぐに避難しましょう。屋内で使用する場合は、消火薬剤が部屋に広がるため、避難できる体制で使用しましょう。屋外で使用する場合は、風上から使用しましょう。消火薬剤は人体に無害ですが、目に入ったり、大量に吸い込んだりした場合は、医療機関を受診してください。定期的に容器に錆がないか、変形していないかなど点検し、破裂事故を防ぎましょう。消防署では、消火器の販売、回収は行っていません。古い消火器を処分する場合は、購入した販売店へお問い合わせください。消火器、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売に注意。注意。消防職員に似た服装で、消防署から来た。法律が改正され、一般の家庭にも消火器を備える義務がある。消火器や消火薬剤が古くなったので、交換しなければならない。などと言い、消火器や住宅用火災警報器の購入を迫る悪質な訪問販売が発生しています。不審に思ったら消防本部へ。消防職員が消火器、住宅用火災警報器の販売をすることはありません。また、一般住宅に消火器の設置義務はありません。不審に思ったら消防本部に連絡してください。購入してしまった場合、クーリングオフ制度が使えます。詳細は消費生活センターにお問い合わせください。問い合わせ、消防本部予防課、電話 24-1382、ファックス 22-1409、問い合わせ、消費生活センター、電話ファックスともに 23-5355。 令和2、2020年度公文書公開、保有個人情報開示の実施状況。内容、市は、市の保有する公文書と保有個人情報を皆さんの請求を受けて公開しています。公文書公開。公開請求件数、107件。公開件数、99件。うち部分公開件数54件。非公開件数、0件。公開請求拒否件数、0件。情報不保有件数、8件。不服申し立て件数、0件。保有個人情報開示。開示請求件数、13件。開示件数、12件。うち部分公開件数8件。不開示件数、0件。情報不保有件数、1件。不服申し立て件数、0件。問い合わせ、総務課。電話、21-2330、ファックス 22-5904。 探知の異変に気づいたら、直ちにご連絡ください。 内容。土砂災害の前には次のような現象が起こることがあります。異変を感じたら、すぐに市役所農林水産課、または長岡地域振興局森林施設課に連絡してください。山地の危険信号。川が濁り、木の枝などが混ざり始めた。雨が降り続いているのに、川の水位が下がった。湧き水が急に増えた、濁った、止まった。木が傾いた、木の根が切れる音が聞こえた。山の斜面に亀裂や水が走った。石が落ちた。地鳴りの音が聞こえた。沢や井戸の水が濁ってきた。問い合わせ、農林水産課、電話 43-9131、ファクス 24-7714。問い合わせ、長岡地域振興局森林施設課、電話 02583-8-2576、ファクス 02583-8-2672。拉致問題を考えるパネル展。時、6月10日木曜から22日火曜の午前8時から午後8時、土曜、日曜も開催。ところ、市役所1階ロビー。問い合わせ、人権啓発、男女共同参画室。電話、20-7605、ファクス、22-5904。